みんなのダイエット、さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は世の中に星の数ほどあるダイエットからリスナーの方一人一人にぴったりのダイエットを見つけていただこうと、3人の成人男性が奮闘するダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。ということで今週も始まりました、みんなのダイエットでございますが、暑くないですかってみんなそれぞれ違うからあれなんだけど、哲夫さんとこどうですか最近？
はい、九州北部福岡県めちゃ暑いです。
あ、やっぱそうなんだ。
この2日めちゃくちゃ暑くなりました。
やっぱりね、長井さんそこはもう聞かなくても、
あの
暑いよ、
一応ですね、全国トップレベルな感じ。
すごいですよね。
あの、はい。あの、全国で1、2を争ってる都市にがっつり挟まれてる感じなので、相当あの、レベル高いです。
あの、サッカーのバルセロナみたいな感じぐらい、なんか、超ハイレベルな暑さなんですよね。
はい、かなりエリートが育つ感じで。
なんかね、イメージからすると九州の方が暑そうな感じが。
あ、そうだよね。
するらしいんですが。
そうですよね。あの、街角に、あの、いわゆる、外気温計が立ってたりするところがあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
普通に、あの、多分この前熊谷が 39.7 度を記録したっていう日があったと思うんですけど。
うんうんうんうん。
一応40度を指してましたから、この辺も。
暑わ。
怖いっすね。
はい、あの、肺炎とかにかかってるみたいな感じ。
まだ6月ですよ。そう、7月、8月ってなったらどんなになっちゃうんですか。
でも本当にあの、室内とかで、あの、節電をしていたら、軽く生命の危機を感じるレベルになるんだろうと。
そうね。
もう、あの、本当に、暑いのに加えて湿度があったりするのと、
うんうん、
あとまあ僕が普段過ごしてるエリアが風が吹くんですね、結構。
はい。
ああ、はいはいはい。
あの、熱風が吹いてくるんですよ。簡単に言うと、あの、すごい大きいドライヤーを常にこうかけられてる感じって言った
り。いや、あったな、それ。うわぁ、そうなんだ。
だから暑い、本当にあの、暑いっていうか、あの、溶けるっていう感じです。
ああ、なるほどね。アイスなんか買って歩いてたらあっちゅう間に溶けちゃうんでしょうね。
あ、アイスは多分、買ってスーパーとかだったらレジから通して、お会計して袋に入れる時点で、多分軽く緩くなり始めるぐらい。
やだな、そんなとこ。
すごい。
暑いですね。あの、たまにあのスーパーとか、まあいろんなところで、こうあの入り口の近くで、いろいろなものを焼いたりして売ってる方とかいるじゃないですか。
はいはいはい。はいはい。いますね。
で、特にあの、たこ焼きとか焼き鳥とかやってらっしゃる方だと、本当にあの、尋常じゃないぐらい顔真っ赤にして、お仕事されてますから。
そんなに暑いところでやってるんだ。
はい、あの、やってます。やってますし、しかもあの、火とか油を扱ってるもので狭くて、空調とかを一切考えてないスペースで動いてるじゃないですか。あの、本当に大丈夫かなって心配になるぐらい顔真っ赤でお仕事されてますね。びっくりします。
どうせなら熱源もいらないぐらい暑かったらまだね、安くできるんでしょうけどね。
その外気温でたこ焼き焼けちゃうぐらい
とか、ね、
でもあのアスファルトとかだと本当に、多分、うかつにうっかりどこかに触れたりとか、まあ、鉄パイプみたいなものでもいいんですけど、はいはい、多分、軽く、やけどをしかねないぐらい熱くなることはあります。
そう
なんだ。長井先生、ご無事で何よりです。
暑い。でも本当にあの、室内にいても、頭にタオルとかを巻いていないと、結構滴り落ちてくるレベルで暑いですね、やっぱり。
いやー、なんか、ここもう数日汗だらったらいっぱい汗はかいてるんですけど、これ運動が伴ってないと意味がないっていうお話があったじゃないですか。
そうですね、そうですね。体温調節ですからね。
なので、今回、泊まり込みっていうのもあったんですけど、学校の中の撮影がちょっと立て続いたんで、一生懸命階段をですね、待ち時間の間、登ったり降りたりしてですね、これで、 運動も伴っただろうと思っているんですが、それはありですか？
ありですけれども、あとはあの量の問題があるじゃないですか。
うん。
なのでその階段の上り下りをどのくらいやったかで、
うん、
多分大きく成果が左右されるだろうなと思って聞いてました。
15分。
あ、でも結構やりましたね。
うん、ちょっとね、待ち時間というか早めに行くじゃないですか。
はいはい。
挨拶だけして待つっていうのがパターンなんですけど、とりあえず、はい、先生に挨拶して来てますよっていうことだけアピールをしたら、
はい、
4階建ての校舎を1階から4階を何回往復したんだっけな、6階か7階ぐらい、6往復か7往復ぐらいをして、ちょうど15分ぐらいになって、
じゃあ心拍数も結構上がったんじゃないんですか。
バクバク言ってました、
うん、でその15分ぐらい動かれた後は、
うん、
少しぐらいは体を使ってた感じですか？
あ、またそこからね、いろんな教室に写真撮りに行ったので、また登ったり降りたり。
じゃあ、今回程よく、落ちがないぐらい程よく運動ができてる感じが。う
ん、それ暑い中でやったら、寒い中やるより効果あるんですか？
あ、良いんですよ、良いんですよ、良いんですけど、
うん、
あとその分、やっぱり水分の、流れっていうか、いわゆる出が良くなっちゃうじゃないですか。
すげえ汗かけました。
はい、なので水分をやっぱり多めに取っておいた方が良いなっていうことはお勧めします。
はいはいはい。
もう本当にあの暑さ対策でもあると思うんですけど、
うん、
どうしてもやっぱり水分が失われやすいじゃないですか。水分塩分ですよね、
うんうんうん、
なのであのそのあたりはしっかり取っていただきたいっていうのと同時に、
うん、
特にあの冷え性の方とか、
うん、
あと痩せたいと思っている方は、ただあまり冷たいものを取りすぎないっていうことも気をつけていただいた方がいい時期かなと、
はい、
あの熱いものを取れって話ではないですよ。取った方がいいんですけど、
うんうん、
まあ、せめて常温にするとか。
ああ。
あまり冷たいものを入れてしまうのは、
はい。
ちょっと避けましょうね。とか、やっぱり内臓も疲れちゃうのでっていうのもある
んです。なんですよね。
どうしてみろ。
冷たいもの食ったんだろう。
多分冷たいものすごい取ってると思うんですよ。
はい。夜飲むものに関してアイスって、うちでアイスコーヒーっていうのはもう本当に、撮らなくなったんですよ。だけど、はい、やっぱり外で撮影終わった後とか、やっぱどうしても冷たいもの飲んじゃいますね。
ね、気持ちはでもとてもよくわかります。
うん。なので。
ただ、せっかく動いた時なので、まあ、なるべくそこも常温にしてあげた方が、
うん、
効果が上がりやすいかなとは思うので。
やっぱそこ違います
違いますね。あの、
そうなんだ。
違うな。体調の部分でも違ってくるんですね。冷え性
確かに、うん。あのね、丸一日で暑くて冷たいもの、間で冷たいものずっと飲んだら夜が結構お腹が疲れた感じしますね。
そう、しんどくなる感じはあるじゃないですか。
はいはい。
うん。なので、まあ本当にあの、冷たいものを全く取らないっていうのは難しいかもしれないですけど、
うんうん、
多分あの、自分の心の中でっていうか脳で求めてるのと同じだけ取ってしまうと、
うん、
ちょっと体にとっては負担が大きいかなっていうのがあるので、
そうか。
まあ冷たいもので少し潤せたら、
うん、
まあできるだけ常温に切り替えていったりとかっていうことで、
最初のうわーっていう時だけ冷たいの飲んで、
そうですね、まずは
落ち着いたら、
落ち着いたらちょっとその後は常温ないし、少し温かいもので、まあ暑い時にね、温かいものを取るのも、
うん、
初期払いでっていう話は昔からあるじゃないですか。
はいはい。
暑いもので汗をかくことによって、その気化熱で熱を奪っていくっていう、
うん。うん。
だからできれば本当に痩せたい方に関しては、こういう時期も温かいものを取っていただいた方が、良いというのはありますよね、やっぱり。
なるほどね。うちで飲むものに関してはアイスじゃなくて済んだんですけど、やっぱ動いた後ってね、冷たい。
ね、お家の中の方がやっぱり涼しいですもんね、まだ。
うん、まあ、しですね。あと、かな。
まあ、お利口さんやね。必ずお家をつけるね。今回は、まだ行く？まだ行ける？と思ったけど、ちょっと最後にね、お家があるね。
そうですね、きっちり。
きっちり行くね。
パーフェクトに行かないですね。
きっちり行った上に多分撮影されている女子中学生からは、
うん、
あのおじさん汗だらだらで気持ち悪いって言われてるよね。
見てたの？
言われてるよね。で、しかもこっそり見たらなんか階段上り下りして、 何あのおじさん、超キモいんだけどとか言われてるんじゃないかな。
いや、そこまではさすがにないけど、まあ、小学生ですからね、そんなひどい言い方はしないけど、撮影の時、こう、同行で歩いてた時にね、女の子がバーって来て、こう、腕とか組む子とかいるんですよ、たまにね。どっか行く時に。集合場所にバーってみんなで歩いてて、それの列についてこうやって歩いてたら、後ろからバーって来て二人ぐらいこう、両腕にこう、腕を組まれたんですよ。うん、一瞬ね、うん。したら、うわ、すごい汗、キモって言われたの。
グッジョブ。
あーもうって、それもしかも自分らは風呂入った後なんですよね、やっぱり。
だったら余計気持ち悪いやろ、せっかく綺麗になったのに。
さっきまであんたら買って汗だくやったやんって言いたかったんですけど、そうやねってやめときっていうふうに言って、まあ汗だくな感じで常に仕事の時は汗かいてますね、ここのとこ暑くて。はい、ということで、今週はメールのご紹介からいきたいと思います。
はい
はい、
はい、ヘナチョコライダーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井さん、哲夫さん、はじめまして。
はじめまして。
半助さん、ご無沙汰しております。
お知り合いですか。
ご無沙汰しております。レース会場とかでよくお会いして、スクランブルの方もいろいろと番組を聞いてくださって、メールもいただいたりしている方でございます。
自転車のレース会場ってことですか。
あ、そうです、自転車のレース会場。もうスポーツマンなんですよね。自転車もされるし、走るのもされるし、あと何だったかな、もう
みんなすごいね、ここにメールくださ
る。そうそうそうそう。でね、奥さんもすごく一緒、ご一緒にこうレース会場も来られたり、サイクリングのイベントも来られたりされるような仲の良いご夫婦で、このヘナチョコライダーさん結構イケメンなんで、何かの機会の時にはサインもらってください。はい、はい、いつも楽しく拝聴させていただいております。岩手銀河100キロチャレンジマラソンのことを番組で知り、私も家内と一緒に参加してきましたと。
おお、
私は100キロ、家内は50キロに参加しました。
すげえ。
すごい。フルマラソンも走ったことのない私たちですが、無謀とは知りつつ、とにかく東北のイベントに参加しようという思いで行ってきましたと。残念ながら完走はできませんでしたが、岩手の方々や各地から参加されたランナーの方と一緒に岩手の自然、人々の温かさを満喫してきましたと、いうことでいただいております。で、帰ってきてからですが、2人とも体重はさほど変わっていなかったのですが、体脂肪が 3-4% 下がっていたのには、体重計が壊れたのかと思いましたと。いまだにマラソン前より 2% ぐらい下がった状態ですと。そんなに一気に下がるもんなんでしょうかというご質問と、これを維持できるよう、これからも番組を参考にしながら自分なりに運動を続けていきたいと考えています。これからも楽しいダイエットバラエティ番組を楽しみにしております。毎回の成果発表をワクワクドキドキしながら笑っていますと。
, 笑われてんだ俺たち。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして追伸、半助さんが痩せない原因を発見した気がします。
おお、
その原因は、先日東北に行かれた時のツイキャスを見てた時に、
はい、
でっかいソースカツ丼とうどんを食べておられましたよね。
え、
はい、
うまそうと思って見ていましたが、半助さんの一口の量が多いこと多いこと。そしてさらに一口入れたら5回ぐらいしか噛まないこと。これが運動しても痩せない原因じゃないでしょうか。ご飯はゆっくりよく噛んで食べましょう。はい、という教育的指導をいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご飯とありがとうございました。
よく見ていただいてありがとうございます。あ、昼間だったんですけどね。夕方ぐらいになってたのかな。私が、クリアジの BJ とですね、東北の方、被災地、視察、まあ、先週ね、ちょっとお話もさせてもらいましたが、
その時に。すごい真面目に話しとったやん。
はい。
あんた、うまいもん食いったん。真面目に聞いて損したん。
いや、
ツイキャスするっていう。
もうずっとだからね、被災地の様子も全部 BJ がツイキャスしてたんですよ。
何しに行った？
うん、いや、被災地の様子を見た。
東北グルメ旅。
いや、でも、まともに食ったのここでぐらいじゃないかな。まあ、ツイキャスで被災地の様子、流しながら走っていたらですね、
はい、
見ていた地元の方が、そこまで行ったんだったら、山角さんというお店があるから、ぜひ行ってみてくれと、いうことで、うん、地元で、どうせだったら食べましょうということでですね。
すごいね、ネットの進化はね、今までだったらそんなの気がつかずに教えられずに通り過ぎるところだったのにね。
そうそうそう、そうですよ。
教えてくださるんだね。
地元の美味しいお店をね、教えていただいて。で、たまたまね、そのお店が、その周辺の3軒ぐらいかな。その食べ物屋さんと、隣の車のディーラーさんと、もう1軒、なんかお店を、が無事だったんだけど、膝ぐらいまでって言ったかな。それ以外、北も南もかなりの被害を受けてて、そこだけポツンと大丈夫だったんですっていうこと。未だにちょっと頑張られていて、まあいろいろなメニューがあって、食べさせていただいたんですが、
食べないけんよね、それだけね。
そうでしょ、
残ったんだもんね。そう、感謝して、食べないけんけど、ゆっくり噛むのはいいんじゃないか。
そうね。ちょっとね、これ多分ツイキャス、もう残ってないのかな、ご覧いただいたらわかると思うんですけど、ちょっと考え事をしててね、で、なんか何も考えずにひたすらもぐもぐ食べておりました。
ということは、いつも考えずにそんな風に食べてるということじゃないか。そういう癖が習慣になってるということじゃないか。
最近やばいですね。ちょっと最近、
まあ、少なくとも噛むことが習慣になってないことははっきりします。
無意識でいくと、もう一口に5回も噛まずに飲み込むと。
はい、ということで、まあ、ね、ゆっくりいっぱい噛んで食べるように、また習慣を取り戻したいと思います。気づいてくださってありがとうございました。で、じゃあ、
これからも皆様の告発をお待ちしております。
まあ、ツッコミどころを自分で用意してるわけですからね。
そうね。はい。半助さんが番組の教えに背くようなことがございましたら、メールの宛先は、diet@p-scramble.jp。メールアドレスは、diet@p-scramble.jp。こちらまでお待ちしております。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、ヘナチョコライダーさんは、すごく優しいのは、ハンスさんが運動しても痩せない原因はそれだって書いてくださってるんですけど、そこまでは動いてないっていう話になるじゃないですか。100キロマラソンにチャレンジした人に運動してもって言われるほどまではさすがに動いてないじゃないですか。
ですね。
はい。
うん。
これで調子に乗んなよと。お前運動してうち入らんぞ。
運動したこと、運動しましたって、こう、一回運動しましたって言ってるうちは、ほら、やっぱり自然に自分の中には入ってないわけじゃないですか。
そうそうそう、そうなんだよね。運動したのを自慢してるようじゃまだダメなんですよね、きっとね。
もう一息、ね、頑張っていただけると、ね、皆さんの期待を裏切らなくていいんじゃないかなと。
はい、頑張ります。
みんなの不満が溜まっとるぞと。いい加減にせえよと。
あ、そう、あ、やめとこう。はい。質問ですよ。
はい。
マラソン前より 2% ぐらい下がった状態ですということで、そんなに一気に下がるもんなんですか？
まあでも、パーセントってやっぱり書いていただいてるので、おそらく体脂肪率のことだと思うんですけれども、
はい、
まあ、特に長距離のマラソンだったりとかすれば、体脂肪をたくさんやっぱり使える状態が長く続くと思うので、体脂肪が減った状態っていうのは、あると思いますし、まあ、メールをいただいてからのスパンがどのくらいっていうのがちょっと、
正確的に
あれではあるんですが、でも、やっぱり落ちていくことは落ちていくと思います。なんだろう。いわゆる太ったマラソンランナーの方っていらっしゃらないじゃないですか。
ああ、確かにね。
やっぱり長時間動いていく。まあもちろんマラソンを真剣にタイムを縮めるとか目標を決めてゴールするっていうことを考えてらっしゃる方だと、もうね、いわゆる有酸素運動をするためのっていうところではないですけれども、 でも高いレベルでエネルギーを出し続けていきますし、
うん、
やっぱりマラソン習慣化している方で、まあ、本当に暴飲暴食とかがないようであれば、
うん、
基本的には余分な体脂肪というのを落としやすいですよね、
うん、
だから今回ぐらいの頑張りようだと、うん、やっぱり落ちていくっていうことは十分あり得るだろうと思います。
すごいよね。でも 3,4% 落ちるんだ。
落ちますね。あと 3,4% 落ちるっていうか、あの単純に体脂肪が 3,4% 体脂肪だけ落ちたっていうことよりも、うん、もしかしたら体重の中に水分の含まれる割合が増えてきていることもあるかもしれないじゃないですか、
うんうん、ああはいはいはい。
なので、まあ、一概にあの体脂肪だけが 3,4% ダウンではないかもしれないですが、
うんうん、
それでもマラソンされたっていうことであれば体脂肪は必ず減ってると思うんですね、
うんうんうん、
で、まあ、その状態が維持されているとも思うので、
うん
うん、動いてらっしゃる方であればやっぱりより減りやすいですから、
なるほど、ね、
そこはもう下がることは十分にありえますし、うん、せっかく下がったので、
うん、
まあ、あの僕ヘナチョコライダーさんお会いしたことがないんでどのぐらいの体型の方かっていうの
は、あー、ねがっしりしたっていうのとまたちょっと違うけど、なんて言ったらいいんだろう。スリムですけど、細くない。なんかうまい言い方がわかんないな。
まあでも、ね、だいぶ動いてらっしゃる方ってい
う。うんうんうんうん。スポーツマン的なイメージがあります。
はい。かなり体脂肪を燃やしやすい体の状態になってらっしゃるとは思うので、
うんうん、
やっぱりあの、一回大きく動くことで体脂肪がしっかり落とせるっていうのは、十分あり得ると思います。
うん、うん。スポーツマンですからね。やっぱ基本的なあれが違うのかもしれないですね。
いやいや、そんなことないです。積み重ねですから、それは。
そうなの？
そうです。やっぱりあの積み重ねですよ。あの、痩せることに関しては、
うん、
基本スピードの差はあっても、
うん、
結果っていうのは平等に出ますから、
うん、
出ないとしたら何かアプローチとか原因が、
うん、
ずれちゃっているっていうだけだと思うので、
うんうん、
痩せることって意外と平等なんですよ。
へー。
多分だからの
平等なんだ。
はい、あの平等です。だから痩せなくて悩んでる方は、
うん、
その人が痩せない原因と、
うん、
痩せるために解決をしようと思って、
うん、
労使している方法が、
うん、
うまく合ってないことが多いだけだと思うんですね。
そっか。
じゃあ運がいい悪いはないっていうことですね。
そうですね。
運が、そっか、俺が運が悪かっただけじゃないんだ。だけじゃないんじゃない、運が悪かったわけじゃないんだ。
こと痩せるにおいて運のいい悪いってあまりないじゃないですか。引きが強い弱いみたいなのもないじゃない。
そっか、ないのか。まあ私の場合はね、今回原因がはっきりした部分もありますので、直していきたいと思います。はい、ということで、ヘナコチョコライターさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今週のテーマの方に行きたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、今週のテーマですが、体を使うバランスを考えるということで、ダイエット初級から中級向けってなってますけど、
まあそうですね。あの体を使うバランスっていうと、あのいわゆるバランス系のトレーニングをするのかなと思う方もいるかと思うんですが、
はい、
今日お伝えしたいお話は、
はい、
あのいろいろな手段を使って体を動かしていく方が出やすいですよねっていうお話なんですね。
動かし方の何かだけをやるっていう感じではなくてということなんですか？
あの簡単に言うと、あのご飯ばっかり食べてないでおかずも食べてお身をつけも飲みなさいみたいな感じ
です。いいな、食べ、うん、
食べましょう。似合った顔は多分全員に伝わったと思います。
なんかいろいろ食べれるんだみたいな、
まあ、食べれるっていう話ではない。
あくまでも例えじゃ。
はい
はい。
で、まあ、あの、おそらく多分そういうところに迷うのって、ダイエットをちょっとあの、真剣にやってみようと思う方。
うん。
から、あの、ある程度やってきて、多少結果が出たんだけれども、これで自分ってやり方合ってるのかなっていうことで悩まれる方の方が多いのかなと思うので、
はい。
まあ、あの、本当に初級から中級者向けっていう形で、
うん。
お話かなと思ってはいるんですが、
はい。
あの、まあ、以前もちょっとお話は近いテーマでしてることはあるんですが、もう本当にあの暑くなってきて体を動かすことが 増えてきてるとも思うんですね、うん、動かしやすいっていうのもありますし、
はい、
なので、まあ、そうなってくると僕も気をつけてはいるんですけど、自分のやりやすいこととか、
うん、
好きなことばっかりをやりたくなっちゃうんですよね。
あ、筋トレが好きな人はひたすら筋トレしたり、
そうです、
歩くのが好きな人はひたすら歩いたりっていう。
そうです、で、はい、このぐらい筋トレをしたから今日は有酸素運動をしなくても大丈夫だろうみたいな形で置き換えたりするじゃないですか。
あ、私がこう仕事でいっぱい動いたから運動は今日はいいかなっていうのと一緒、
うん、みたいなことをどうしても思ってしまうと思うんですね。
はい、
まあ、人間なんでそういうことは割とあるじゃないですか。
うん。
ただそれが積み重なっていくと、
うん。
やっぱり体っていろいろな要素で成り立っているっていうお話を以前もしたことがあると思うんですが、
うん、うん。
なので使い方もやっぱり、まあ大きく分けると3つだと思っているんですけれども、
はい。
一つはまず筋力トレーニングですよね。
はい。
まあ車とかで言うといわゆる排気量を上げる作業って言ったらいいんですかね。
はい。
より大きなエネルギーを出せる体作りっていうことですね、
うんうん、
あとはまあストレッチング、ストレッチングっていうのは要は筋肉は硬くなりやすいものなので、
うん、
それを伸ばしてあげることで、
うん、
まあ、本来持っている筋肉のエネルギーを出す力っていうのを最大限生かすためのストレッチングっていう意味ですね、
うん、
例えばこれが皆さんがイメージされるストレッチの他にも、
うん、
プールに入ったりするっていうことまで含めてのストレッチングですね、
うん、
筋肉が伸びるっていう意味合いで、
うんうん、
に加えて、まあストレッチングっていうのが、なので車で言うといわゆるメンテナンスっていう感じですね、いわゆるオイル交換だったりとか、
うんうん、
整備に近い感じのイメージですかね、
うんうん、
であとは有酸素運動、もうこれ皆さんご存知だと思うんですが、
うん、
脂肪を燃焼させるために一定の脈拍で一定時間以上汗をかいていくということなんですけれども、
はい、
これがだから入れたガソリンを使うっていう、
うんうんうん、
車とかで言うと、
うん、
なので例えば排気量だけを大きくしても、
うん、
整備をしなかったらやっぱり本来の車の調子が出ないわけじゃないですか、
うん、はいはい、
かといって整備だけしていてたくさんガソリンを使いたいと思っても、
うん、
軽自動車に乗り続けていたらやっぱり燃費は良いわけでっていうお話です
ね。ああ、そっかそっか。
はい。で、排気量もバッチリ、上げることができて、
うん、
で、整備もしっかりできた、ストレッチングもできましたって言って、それだけを続けていても、
うん、
エネルギーを出す作業が少ないと、ガソリンは減っていかないじゃないですか。
うんうん。
っていうのがあるので、まあ、大きく上げたその3つのバランスを取りながら動かしていけるっていうのが、
うん、
やっぱり一番実は早く痩せるために、
うん、
効率の良い体の使い方っていうことだと思うんですね。
ああ、なるほどね。
なんでどうしても特に走るのが好きな方だと、
うん、
やっぱり走ることに対して、
うん、
ものすごく時間を割かれたりとかすることもあるので、
うん、
走ること自体はとても良いことだと思うので、
うん、
そこに対してあとはまあ十分なストレッチングだったり、
うん、
あとまあ無駄につけないで、まあ、ある程度の筋力をつける筋トレっていうのを加えていただくことでより効率が上がっていったり、
うん、
まあ体が故障しにくくなったりっていうのもあると思うんですね、
うんうん、
特に長距離を走る方だったり日々歩いたり走ったりするのが習慣化されている方だと、
うん、
ストレッチングをしっかりしてあげることで、
うん、
やっぱりいわゆるパフォーマンスっていう動きの成果がやっぱり常に一定で出やすくなるっていうことがありますから、はい、まあ本当にストレッチングをしっかりしていただいたりに加えて軽めの筋トレが入ったりすると、
うん、
かなりもう普段やってることの成果も上がりやすい。で、逆に言うと多分中級者レベルの方だとそこで迷ったりとかどうしても自分の好きなものを優先してしまったりとか、
うん、
脂肪を早く燃やしたいから有酸素運動をとにかく徹底的にやろうと思って、
うん、
汗をかいてもなかなか痩せないっていう状態に入ったりすることもあるんですね。
へえ。
なのでまあなるべくであれば全てにバランスをとって体を使っていただけると良いかなというのと、僕自身も気をつけてるんですけど、
うんうんうん、
やりたくないものを時間の空いた時にやろうと思ってるんですね、なるべく、
うんうん、
好きなものだとどうしてもやっちゃうんですけれども、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、圧倒的に体の使い方が変わってくるんですね。例えば筋トレばかりをしていると、うん、本当に筋肉が硬くなってきちゃって、
うん、
伸びる感じがないんですね。で、その状態で歩いたり走ったりをしていると 極端な話、本当にあの次の日足首だったり膝だったりっていうのがものすごく熱を持ったりとか、
うん、
やっぱりその周りの筋肉が炎症を起こしやすかったりもするので、
うん、
そこを例えば筋トレをちょっと外した状態でストレッチングをしながら歩いてあげるだけでも、
うん、
すごく楽だったりとか、あと一気に体が締まるのが分かります。ある程度動いてらっしゃる方だと分かると思うんですけど、
はい、
動いている時と動いてない時って体の締まる緩むがはっきり出るんですよ、うん、
分かるの？
分かります。
自分で分かるんだ。
分かります。でもそれはあの特別な人ではないです。ある程度運動を習慣的に続けていれば分かるっていうことなので、う
ん、哲夫さん分かります？
全然分からない。
習慣化できた哲夫さんでもまだもうちょっとなんだ。
やかましい。
分かるようにはなるんですよ、はい、そこもあの全然積み重なっていくことでなので、特別な感覚があるとか、
うん、
例えばの運動メインのお仕事に従事されてるとかっていうことでもなくても、
うん、
全然普通に気づけるレベルの話ではあるので、
僕はダイエット初級以下だったんだね。
そんなことはないと思いますけど。
それじゃ半助さんがもっと下になってかわいそうだと思います。
そうですね、今ハンスケさんだとあの生後3ヶ月で保育園で扱ってもらっているっていう感じに近い。
せめて幼稚園ぐらいにしてあげてください。はい、かわいそうです。
入園してほしい感じではありますけども。
ああ、そうなんだ。まあそこにたどり着くのはいつになるんでしょうみたいな、お前次第だっていうところだけどね。はい、
普通に動いていればっていうことだと思う
ん
だ。
そうなんだ。
お前は普通以下なんだ
よ。ていうか、いや、これでもスポーツをしていた時期はあるんですけど、
はい、
そういう感覚ってあんまり気にしたことなかった。
あ、多分その時は要はあの体作りっていうことで意識はしてないじゃないですか。だからだと思うんです
。ああ、そういうことなんだ。
特にあと、いわゆる年齢の問題もあって、やっぱりあの30代を超えてからの方が、やっぱり体型の変化っていうのは著しいじゃないですか。
はい。
なのでそうなってきてから運動習慣が入ることで、
うん、
また体のラインが変わってくるっていうのが著しく出ると思うんですね、動かすことで、
うんうんうんうん、
それを繰り返していると、うん、あ、ちょっとやっぱり体崩れてきたなっていうのは、
うん、
把握しやすくはなります。だから特別なことではないです。
で、
体は本当にあの動いてないと、
うん、
自然にあの緩むしたるむんですよ。それはあの動物として考えたら自然なことなので、
うん、
決してあの悪いことではないとは思っているんですけれども、
うん、
ただまあいろいろな病気を招いたりするっていうのもあるじゃないですか、現代人だと。
はいはい。
特に入ってくるエネルギーがやっぱりもう本当に何十年前と比べても圧倒的に栄養状態が良いので、
うん、
その分を使うっていうことがないと、
うん、
体型もかなり欧米化してますからね。
たるむ前に聞きたかった。
大丈夫です。あの、僕の知ってる限りではというか、僕が今まで、あの、関わらせていただいた方で、あの、マックス、女性で65歳までは普通に痩せるんだなっていうのは分かるので、
うん。
65歳ぐらいまでの方だったら体脂肪を落とせるんだなっていうのは、あの、体に負担をかけずに。だから全然もう、いつからでもできますし、
うん、
あとはもう本当にあの、まあ、何歳からでもできるっていうことと、あとやった分が、必ず報われるっていう部分では、
うん、
さっきヘナチョコライダーさんからいただいたメールでお話ししたみたいに、
うん、
ダイエットで公平だなっていうか、あの、平等だなとは思うんですね。
うんうん、
やった分の成果は、そうです、
うん、
もうすべからすべての方に、成果というのは出やすいっていう。ただ、もちろんあの、何かしらのホルモンバランスが崩れたとかによって、
うん、
ある程度お医者さんで、治療を受けるっていうレベルの方はそれがクリアになればっていうことはあったりはしますけれども、
うんうん、
でもそこさえクリアになっていければ、
うん、
正しく取り組んでいければすべからすべての方に成果は出るんですね。ただあとそこが自分にとって何が合ってるかっていうのが、
うん、
見つかりづらかったりするわけじゃないですか。
はいはい。
あとあのいつ成果が出てくるのかもわからないみたいなところもあったりして、
うんうん、
先が見えなくてこれは自分に合ってる方法じゃないんじゃないかっていうのが、
うん、
あるがゆえにやっぱり皆さん挫折しやすいと思うんですが、
うん、
本当に今世の中ダイエットって名のつくものたくさんあるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ以前から言ってるように本当にどれも正解だとは思うので、
うん、
ただやっぱりその人との相性っていうのがすごく存在するのもまた事実なんですよね、
うんうん、
状態も違うしプラス相性もあるってことですよね。
そうですね。あとはもう本当に例えば同じ人でも20歳から始めるのか45歳から始めるのかでも違ったりとかするものもあるわけで、
うんうん、
そういった部分を全てあのクリアしながらどういう形でやっていけると一番成果が出やすいっていうのを判断できるとやっぱり効率的だなっていう。なんで流行っているものイコール自分に合っているものではないことが多いと思うんですね、
うんうん、
たまたまハマって大きく成果が出る人はいらっしゃるんですけれども、
うん、
必ずしも全ての人がそれに当てはまるわけではないので、
うん、
例えばあのちょっともう廃れたりするものではあるけれども、
うん、
合っているものとかもあるわけじゃないですか、
うん、
でそういうものが続くっていうことはそれはそれでとても良いと思うので、
うん、
なんであとはそういったものを例えばのスポーツクラブとかに通ってらっしゃる方であれば、うん、トレーナーの方にアドバイスをいただいたりしつつ、
うん、
見極めてもらうっていうのが、
うん、
効率が良いかなという気はするんですね。どうしても自分でやると、うん、あのどこかで挫折する理由ができちゃうので、
うん、
合ってる合ってないが本当にあの客観的に判断できないですからね、
うんうん、
だからまあ本当にそこを見極められるとすべから、うん、全ての方が痩せられるなと思うので、
うん、
半助さんも痩せられますから。
え、半助さんでも？
やった
痩せられます。
イエスイエス。
かっこあんたが動けばね。
ただとやればできる君になってる、
うん、ただ
でも眠れる獅子みたいな感じはあるんですけど、
うん、はい、
聞こえはいいけど今まだ眠っとんやろってことだよね。目が覚めてなきゃ獅子もトドも一緒だよねってことだよね。
そうね。変わらんよね。
もう今言われたことだけでもう、
うん、
目の前が明るくなったよね、あなたね。
うん、うん、もう今目パッチリですよ。輝いてますよ。
ね。
イエスイエスイエス。
ね、
うん、え？
いつまででも続きそうだね、うん、この番組ね。
末永くお楽しみいただくべく、
まあ、あの
頑張ります。
半助さんのダイエットが一回終わりになって第一章どこでもありだと思うんですけどね。
うん、
ダイエット成功させましたで、うん、第一章みたいな感じで、まあ、13章くらいまでいければいいかな、
うん、うん、そうか
感じでもありだと思うんですよ。あのそうじゃない、僕すごい怒られるので。
うん、そうだよね。
あの僕本当に各方面からすごい怒られるので、
うん、まあ通訳するとお前いい加減にしろよと。なんで俺がわざわざ教えてやりようのに半助の悪口まで言われないけんのかと。
しか
もキャリアまで首キャリアまで足引っ張られてこの野郎みたいなね。
そうですね。もうそうね、1年経つんだもんね。やばいよねそろそろね。
え、まだでもそのぐらいのテンション。完全にそろそろ
番
の本返した方がいいよねっていうのと同じぐらいのテンション。
いや、番組のため、末永く楽しんでいただくためにはですね、いろいろあるわけですよ。
水着を買っちゃいけんよ。
え？
あんたプールに行く水着まだ買ってないやろ。帽子も買ってないやろ。半助さん、永井先生が秋頃、
うん、
冬に泳ぐのは辛いから今のぐらいに、
うん、
秋の時点で泳ぐ習慣がないと言ったけど、もうその季節はるか通り過ぎたんや。
え、そうですね。うん、
すげえトーン下がったな、今。
いやいや、っていうか、なので、すいません、これ、うん、一輪車に続く次の提案なんですけど、
は、
うん、
い。
半助さんがサーフィンをしてダイエットとかでもありだと思う。
サーフィンですか。
バランス取らなきゃいけなそうですよね。はい、
サーフィン、サーフィンね。いや、やってみたいんですけどね、一回ね。でもなんか、まあ、歯折るとかいろんな怖い話ばっかり聞くんですけど。
そうですね、まあ、人にもよるんですけど、鼻を折って一人前みたいなことよく言われたりとかするんですよ。
いや
でも、半助さんが板に乗って帰ってこれるのを、すごいみんなで眺めてたら、それはそれで感動できるかなと思ってはいるんで。
笑えるよね、きっとね。トドが、サーフボードの上にいるの？
なんかでもすごい夕日が照ってる中、やっとのことで乗れて一回帰ってきたみたいなのはとてもこう、ね、感動できそうじゃないですか。 で、そういうのをツイキャスとかであげたいんですよね。
そうか、運動してるぞ、みたいな。サーフィンか。
その前にまずスーツですね。
ああ
。水着買うのに1年かかってる男が。
はい、いきなりその上を行くっていう感じにもなるんですけど。
ウェアと、板と。
それ無理だね。
来世紀の仕事だよね。
そうだね。
はい。運動量多いので、まああと、ね、半世紀だと。
下きついんすか？
きついです。ほんときついです。
あ、そうなんだ。
きついです。
なんかみんな涼しげに、シュワーって滑ってる感じしますけど、きついんです
か？
あれ。
乗るまでですよね。てか、もちろん乗ってからもいろいろありますし、あとはいろいろな、ね、テクニックを持ってらっしゃる方だと、また一味違ってきますけれども、
うん、
きついのは、要は波に乗せてもらえるところに行くまでなんですよね。
あ、この両手を。
そうです。板の上に乗って、ちょっと上半身だけ起こして、
うん、
体を起こしてクロールをするみたいにしていく、いわゆるパドリングっていうやつですよ。
うんうんうん、あれがきついの？
あれは本当にきついです。最初のうち本当きついですから。
あ、そうなんだ。なんかすげえ楽しそうにこれ、ぺちょんぺちょんぺちょんぺちょんって進んでる気がしてたんだけど。きついんだ。
ただ特にいわゆるデスクワークだったりとか、
うん、
肩こりが強いっていう方とかだと、
はい、はいはいはい。
おすすめできる部分ではあるので。
肩こりにいいの？
肩こりには良いですね。やっぱり泳ぐのに近いのと、普通にプールとかで泳ぐのよりも波があるところだったりするし、自由な姿勢じゃないから、やっぱりきついじゃないですか。
きついんだ。
波ってちょっと立つだけでもすごいきついんですよ。
へ
ー。だからプールってコースロープをあえて、まあ、そうですね、二人が入れるぐらいの感覚で張ってあるじゃないですか。
うん、うん、
うん。あれは波の勢いを殺すためなんですよ。
へー。
あるんですけど、そのぐらい波がちょっとあると、動くのってすごい大変なんですね。
へ
ー。ただ、まあ大変っていうことは動いた時に、労力が大きく出るということなので、はい、
うん、
とても運動の効率も高いので、
うん、
この夏デビューっていう感じも面白いんじゃないかなと。
サーフィンね、ちょっとやってみたいですけどね。ちょっと一輪車と比べて敷居がえらく高いような気が
する。はい、そうですね。まあ、一輪車に乗ってもらえなかったんで、とりあえずじゃあ次は板の上かなみたいな。
いやいや、一輪車頑張ってるんですけどね。チャレンジ今週もしたんですけど、全然まだ乗れないです。難しいです。
あと、いわゆる一輪車とかサーフィンとかもそうなんですけれども、
うん、
バランスを取ろうとすることで、いわゆるインナーマッスル、深層筋といわれる体の奥の方にある筋肉を刺激しやすくはなるので、
うんうん、
それがあって両方おすすめしてるっていうのもあるんですね。で、そこを使えるようになっていくと、
うん、
姿勢も良くなったり、要は体重とか変わらないんだけど、あ、体締まるなっていう状況が作れたりもするので、
うんうん、
なので、まずはじゃあ一輪車からちょっと頑張っていただいて、
うん、一輪車頑張ってますよ。
はい、で、真冬にサーフィンデビューっていうことで。
ああ、うん、それもありかもしれない。ああ、だからそこ、真冬だとスーツがいるのか。
すごい辛いですよ、真冬。
ああ、いや、僕結構、冬に寒いことするのは平気かも。
今、ものすごい自分でハードルを上げていってるけど大丈夫ですか？
ぐいぐい締めてるね、首を。
いや、でも、自分自身は大丈夫だけど、そのスーツ買ったりとかしなきゃいけない。
最初はでもレンタルやっぱりありますから、一式。
あ、そうなんだ。
うん、あります、あります。あります、あります。ただ、その、うん、オーバーサイズだったりとかするときにどうするかっていうのまあ、やっぱりスタンダードのサイズで揃えてあるじゃないですか。
お腹入んないんですけど、みたいな。
その前にダイエットしとかないけんってことか？
そう、でも結構でも割とふくよかな体型の方でもスーツ着てらっしゃる方いますから。
うわ、見たことあります。はい、結構丸い方が。
そうそうそう、いらっしゃるんですよ、割と。ね、
で、バランスボールみたいって半助さんの上に乗られてしまうの？あ、違う人だったと言われるの？
俺バランスボールほど丸くないでしょ。そうか、サーフィンね。
もう面白いんじゃないかなと思ってはいます。
うん、そうだ、いいとこの、あれもらっとけばよかったな。ウィンドサーフィンでも一緒ですか？
またちょっと違いますね。あの名前一緒ですけれども、あのサーフィンっていう部分では、うん、あのまず基本姿勢から違ってきてるじゃないですか。
ああ、てかそのバランス取るってインナーマッスル。
あ、でもあのどちらかというとあのまあ悪くはないんです。ウィンドサーフィン悪くはないんですけれども、
うん、
あのどちらかというとやっぱりねいわゆる前腕を使う比率が上がってくるんですよね。
ああ、そっか。
そうなんです。
腕で体を支えるようになっちゃうからってこと。
まあやっぱりバランスを取るメインだったり力を入れるメインが前腕の部分になってしまうので。
ああ、その違いか。
うん、そこはなるべく体幹に近い体の中心部に近いところで動かせていける方がこと痩せるっていうことで考えたら効率を上げやすいので。
あ、そしたらあれはあのスケボー、
え
スケボーは、
えスケボーやりたいっていうことですか。
あれもう同じような動きかなと思ったんだけど違うの。
あー、うん、あの動く分にはありだとは思うんですけれども、
うん、
ただあのどうしてもあの今度はスケートボードの場合だと、
うん、
膝下の部分の使われる比率、まあマックスで使って下腹部のあたりっていうのはあると思うんですけど、
うん、
上半身がやっぱりまだなかなか使われきらないので、できるかな、背中の筋肉とお尻の筋肉まで使っていきたいんですよ。
本当にそのサーフィンっていうのがすごくいいってことなんだ。
ですね。やっぱりかなり全身の筋肉使いますし、あと自分の体を運ぶっていう部分ですよね。なので、まあ筋トレの部分もありますし、
うん、
まあでも、あの、一番いいのは、まずはプールに行きましょうっていうところからなんです。
はい。ということで、今週は、体を使うバランスを考えようということで、筋トレ、ストレッチング、有酸素運動のバランスを考えて、運動しましょうということでございました。はい、ということで今週の成果発表です。
さあ、あのかなり最近このコーナーのファンが多いという成果発表ですね。
今週はえなんで
んんみんな人の不幸が楽しいんだね。
ああ、そういうことね。
でもあのここすごい楽しみしてらっしゃる方多いんですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私は前回の収録から今日まで、全部仕事でした。以上。じゃないや、あの、今週すごいですよ。
180度変わってるじゃん。
うん。いや、別に仕事しても、あの、運動していいんじゃないの？
うん、とも思いました。皆さんお仕事
か、仕事オア運動じゃないから。
いや、その、オアじゃないんだよね、
うん。
うん。今週すごいんですよ。
ほう。
拍手の準備をしておいてください。
はい、わかりました。
いいですか？
はい。
はい。水着買いました。
おぉ、
まだ来てないんですけど、明日届くかな。
で一番水着を買っただけで喜ばれる人。
すごいね。
水着、キャップ、あとメガネじゃない、なんだっけ、水中メガネ。3点セットで、買いました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
長かったね。11ヶ月、かかったね。
かかりました。やっと買いました。まだお金払ってないけど、水着が1930円、
うん、
ゴーグルとかあれか、水中メガネが669円、
うん、お
ー、帽子が509円、
うん、
配送料が630円、以上計3738円。やりましたよ。
やったね。
プール行くぞ。頑張るぞ。
やったね。
ね、とりあえず買ったので、かつですね、今日終わって、日曜日までね、外のお仕事がないんですよ。
おお。
行くぞ、今週プールっていう感じで頑張っていきたいと思います。
ってことは、来週じゃあ、プール騒動機が聞けると思ってて良いっていうことですよね。
うん、そう、来週僕当番だから、来週に備えて。
当番制とかはないですよ。当番ってどっちが痩せるとかいうシステムは採用してないので。
違うんですか？
はい。給食当番みたいな流れで、ダイエット当番みたいな感じにはなってるんですけど、
はい。
できれば、ここは、いわゆる競争原理に基づいて頑張っていただければっていうところがありまして。
だって減らしたらその分増やしとかないと番組続かんじゃないですか？
はい。完全に今、シーソーみたいな感じになってると思うんです。
はい。
ハンスケさんがすごい普通に、俺来週当番だからっていう話をされると、そうだったのかと思われそうなんです。すみません、ちょっとここだけは一回整理をして、当番制は採用してないっていうことで。
違ったのか。
知らなかった。
はい、勘違いしてた。
ぐいぐい痩せていただいてっていう。
番組終わっちゃうじゃん。
黄色い班で捕まるのかと思った。
大丈夫ですよ。ぐいぐい痩せようと思う心と、ぐいぐい痩せていかない体っていうのが、やっぱり人にはありますから。
あ、そうか。
そこでうまくバランスは取れると思う。
取れるんだ。
はい。気持ちだけはぐいぐい痩せる方面で。
言っとかないといけないですね。
知らなかった。
はい。ということで、今週の私の、数字の発表に行きたいと思います。
はい。
まずは体重。先週ご紹介した数字が 78.0 でした。今週、じゃん。79.9。
あれ
?1.9 キロの大増量です。
お疲れ様です
。びっくりです。なんででしょうねって感じがするんですが、
うまい振りを持ってきましたね、これ。
前にだから言ったんだね。
まあね、今週哲夫さん当番だから。体脂肪です。先週ご紹介した数字が 21.0。今週の数字が、じゃん、 20.9。
0.1% の減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
でもこれはほぼトントンっていう判断でよろしいですかね。
うん、
0.1 ってですね。で、ウエストです。
はい。
先週ご紹介した数字が 97.5。 今週の数字が、じゃん、 97.5。
だから減らんのやったら増やせ言うたやん。
だって
か、はい、お疲れ様です。
はい。ということで、体重激増でございます。
心当たりはありますか？
いや、今回暴飲暴食もしてないですし、
いつも知ったかい。
普段はどうなんだって話。
運動せんは暴飲暴食するわじゃん。
そうだよね。いやいやいや、ほら、ね、まあそういう日もごく稀に、あるのですが、今週はそれもなかったです。てかずっと仕事だったんで、で、暑かったりしたから、もう汗はいっぱいかいて、動いてもいたんですよ。なんて言うんだっけ。出てこない。なんか、こう、チェックしながらいろんな箇所回る。
オリエンテーリングみたいな。
みたいなやつ。はい。
はい、
じゃあ、ウォークラリーだ。
ウォークラリ
ー？うん。ウォークラリーが結構広い敷地であったのが2回あったんですよ。で、定点で撮るパターンと回るパターンとなんですけど、
あ、子供さんたちがね、
そうそうそう、いろんなとこ回る、チェックポイントを回るので
被写体になる子供さんたちがウォークラリーをしてあったと、
う
ん、
そうです、うん、で、前半の1時間ぐらいを定点の、一番最初に来そうなチェックポイントでこうずっと撮っていて、うん、で後半の1時間半ぐらいかなはもう子供探しながら園内2周ぐらいこう、もりもりと歩きながら、すれ違ったことも歩きながら撮って、ひたすら歩いていっぱい汗かいたんですよ。
そうすると 1.9 キロ太るんだ。
うん、うん、はい。
水着買うと 1.9 キロ太るんだ。
そう、水着買うと危険っすよ。
本当だね。危険なわけねえだろ。
ということで、鉄夫さんの当番です。
はい。当番とかはないですよ。
え、違うんですか。
はい、すいません、もうこのくだりが毎回毎回になってきてるんですけど、当番制ではないっていうことで。
え、違うんですか。
はい。できれば、お二人とも綺麗に痩せていただきたいっていうところで行きたいですよね。
すいません、出来が悪くて。すいません、早く初級に入りたいと思ってます。
そうね、初級行きたいね。
はい、当番の鉄夫一郎です。
はい。
よろしくお願いします。
今週は、
はい、
ウォーキングが1回、そして、うん、スイミングが2回。
おぉ。習慣化できてますね。
習慣に入っていいのかな、なんか、よくわかりませんが。サボりもありました。
うん。
ことです。では、体重です。
はい。
前回ご紹介したのが 67.5 が、
はい。
67.6!
プラス 0.1 キロ増量ですが、
まあ。ごめんなさい。
はい、お疲れ様です。まあでも、これはもう維持っていう感じで。
うん。まあこれぐらいはって感じですよね。
はい。
1.9 キロ増えた人からは優しい言葉かかるね。
そうですね。すごい客観的に見るんだなと思って今びっくりしましたけど。
1.9 に比べたら全然19分の1ですよ、ね。
これちょっと自分が運動して、ちょっとでも痩せていようもんならなんか散々言う、言わなことだったよね。
ものすごそうですね。来週怖いですね。
そう、来週俺当番だから頑張って、笑おう。はい。
体脂肪です。
はい。
前回 23.0 が。
はい。
22.4。
マイナス 0.6% 減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい投稿で。
0.6% です。
最後。
ありがとうございます。最後、ウエストです。
はい。
前回 88.2 が。85.6!
おー！
マイナス 2.6 センチ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おー、くそ
ー、くそ
うっそー、そんなに痩せたの？
痩せました。
いや、俺の持ってかない？
いりません。全然いりません。
あー、マイナス2、俺全然、うーん、すっげえ、
羨ましい。僕が悪かったんだよ。
あ、そっか。引き悪いんだよね。
ちゃうやろ。
完全にダイエット、運で始める方が増えちゃうかもしれないので。
あ、そうだね。聞いてる人が良くないね。うん、ああ、でもすごいですね。やっぱり習慣化してると、こんだけ数字に出てくるんですね。
変化でもしますよね。あと、鉄夫さん、ここのところ多分、動いたとき動かないときで、やっぱり数字も動くじゃないですか。増えるにしても減るにしても、
はいはい、
だいぶだからいわゆる体が動いた状態と、
はい、
その結果が誤差が出なくなってきたって言ったらいいんですかね、比例関係になってきてるなっていうっていうことは、やっぱり体がやっぱり動くことに対して慣れてきてるっていうか、ダイエット用の体が出来上がりつつあるっていう感じではありますよね。このところの通信の動きを見てると、
少なくとも前みたいに動いて3週間結果が出ないとかよりは、だんだんタイムラグが短くなったということ。
そうです。で動いていることに対しての反応がしっかり出るなっていう感じがしてるんですね。
なるほどね。やっぱそうなってくんだ。
なります。
体ができてくるとそのシビアに反応するというか、
はい、だから逆に例えば全然動かない週とかだと、
うんうん、
やっぱり逆の反応も出てくるっていうことですよね、はいはいはい、
うんうんうん、
だからそういう意味では体がすごく正しく反応してるっていうことを、うん、
そうか、俺まだ出来上がってないから動いても 1.9 とか増えちゃったりするんだ。
そうですね、出来上がってない
うん、
11ヶ月経って出来上がってないって、まあ相当すごいね
はい、いや、すごいですね、やっぱりね、うん、その積み重ねっていうね、何回か、うん、単語も出てきてましたが、その成果っていうことですよね。素晴らしいです。
何ですかね、まだお腹浮き輪がしっかりありますが。
マイナス 2.6 も減って、だってこれ、今回マイナス 2.6 で、これまでの関さんからしたら、相当 高速になったんじゃないですか。
へえー、またそんな持ってくるね。番組を開始し始めた時がまだ測ってないか。番組し始めて運動を始める時が、
うんうんう
ん、なんで去年の9月、2010年の9月28日、
うん、
だから9ヶ月前、
うん、
が 93.2。
そう、 93.2 でしょ。
うん、が 85.6。
なんぼよ。
やっぱり 7.6 センチです。
マジで7、ウエスト 7.6 ってすごいね。
イベントの時に、12月のイベントの時が 88.5 だったので、
うん、うん、そっからしてもさらにってことだよね。
うん、あ、ちょっと 85.6 は俺の最高だ。
おー、あ、ベスト。
うん、ありがとうございます。
それまで、おめでとうございます。
ありがとうございます。1月3日の 86.0 が今までだったんですが、
うんうんうん、
それを更新。
すげえ。
しております。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ウエスト約8センチですからね。
もうズボン違うでしょ。
え？
ズボン。
ああ、そうよりはそうかもしんない。
ガバガバなんじゃないの？
ガバガバまではないけど。
そうなの？
うん、去年、一昨年ぐらいからスリムのズボンを履いてるんですよ、ジーンズ。
はいはいはい。
スキニーなタイプなやつ？
スキニー
もうぴったりみたいな感じ。
そうです。ボディラインにフィットしたシルエットの。
スキニーっちゅうの？
うん。スキン、肌みたいな、みたいな感じ。
ああ、そういうことなんだ。
昔で言うスリムですね、だから。う
ん、スニッカーズみたいだね。
で、確かにね、ベルトが、今週、確かになんか、緩い感じはあった。
そういえばさ、うち来た時なんかベルト穴開けてなかったっけ？
うんうん。二つ開けたよね、イベントの時にね。
さらにじゃあ、またちっちゃくなってるの。
うん。
は
ぁ。では、あると思います。そうそう、そうでした。僕、昭和の子供なので、子供じゃねえか、うん、おっちゃんなので、うん、ズボンをしっかり上げないと不安なんですよ。
うん、うん、上にね。
と落ち着かないっていう感じ。
そうそうそう。今、股上、浅いじゃないですか。
はい。
うん。
浅いやつじゃないジーンズなんですけど、それでも昔みたいにしっかり上がってない状態。
うんうん。
だから不安で何回も何回も上げてたの。だから、うん、痩せたっていうか、ベルトが緩いっていうのよりも、なんかこう、不安なのが、やたらこの一週間不安やなっていうのが思ってたから。
うん。
そこだったんだ。
落ちてるんだ。すごい。
かな。
はい。
体調がまだまだですが。
うん。いや、調子がいい方をやっぱり当番ということで、来週もよろしくお願いします。はい、最後に告知があります。イェイ。
イェイ。
また懲りずにですね、イベントをやりたいと思います。2011年8月6日土曜日、8月7日日曜日、東京の渋谷宇田川町でお店を開きます。
はい、
飲み屋さんというか食べ物屋さんというか、お料理ができる設備のあるお店を借りまして2日間、皆さんに集まっていただいて、
痩せた半助を見てくれと。
見てください、真実を確かめに。すげえ痩せてんですよ俺っていうと自分でまた敷居を上げちゃうといけない。すげえ丸いんですよっていうところで回を追ってこんな感じでっていうのは少しずつご紹介していこうと思いますが、まずは8月6日7日、時間を空けていただいてですね、渋谷の宇田川町、東急ハンズから歩いて5分ぐらいのところです。住所、場所、地図などは番組ホームページの方に、告知のご案内のページをご用意しますので、そこから参加の申し込みもできるようにしておきます、
はい、
ぜひ遊びに来てくださいということで、また懲りずにイベントやるぞという告知でございました。ということでお届けしましたのは半助と
鉄道一郎と
永井でした。
ではまた来週。
来週は半助さんが頑張ります。